なるのは皆様わかりますね。今頭と体がつながり、つながることで再び生きている仏教となりました。教えを教える、教えを聞く、教えを唱えるだけの一方通行の仏教でなく、生きている仏教となったと私は思います。初めて聞く話でなかなか馴染めないことだと思いますが、新しい考え方と思わず実践できる仏教、体感できる仏教、練習できる仏教と思えば身近になり良いのかもしれません。今から先生の方は、青空が言葉となってこの世に現れる、このご法話も生きている仏教です。生きている仏教ということは、私たちから離れるものでなく、私たち自身のことです。それでは先生、ご法話、青空が瞑想となってのこの世に現れる、よろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。ね、堂々住職とは、去年ね、から知り合って、お父さんの方から連絡いただいて、でそれ以来何回かお会いして、5日間のね、接種なんかも一緒にしてきた、はい、きました。はい、でこの今日ね、こちらに招待されて、で今からちょっとお話ししますけれども、その前にね、ちょっと、こういう話っていうのは心をちょっと落ち着けないとね、ちょっとわからないんですよ、ね、今までなんかね、わーって仕事の話とかね、ね、いろんなゴシップとかなんかで頭がわーっていっぱいになってた心をちょっと切り替えます、ね、でそれ切り替えるに一番早いのは、お経をね、読むことですね。で今ね、皆さんの手元に、ちょっとごめんなさい、多分全員行ってないと思いますけれども、般若心経だから般若心経はみんな分かってるけども、その前にね、パーリ語のお経がありますよね、パーリ語ね、だけどそれもね、私が読みますので、それを続けてもらえば結構ですね。ナムタサバガバドアラハドサンマサンブッダサってね、っていうのを私一覧読んだらそれを続けてもらうね。でその後、般若心経行きたいと思います、ね。パーリ語っていうのは、インドの昔の言葉で、まあ、お釈迦様が必ずしもこの言葉を喋ってたかどうか分かんないんですけど、まあそれに一番近いですね。お釈迦様はまあ日本語喋ってなかったと思いますけどね。はい、じゃあ行きましょう。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。はい、
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ブッダンサラナンガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピブッダンサラナムガッチャーミ。ドゥティアンピダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンピ
Tutiyampi Sangam Saranam Gacchami.
Tutiyampi Sangam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Buddham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Dhammam Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Tatiyampi Sangham Saranam Gacchami.
Panatipata Velamani Sikkha padam samadhiyami.
Panatipata velamani Sikkha padam samadhiyami.
Adinnadana velamani Sikkha padam samadhiyami. Kame sumichachara veramani Sikkha padam samadhiyami.
Kame sumichachara veramani Sikkha padam samadhiyami.
Musavada veramani Sikkha padam samadhiyami.
Musavada veramani Sikkha padam samadhiyami.
Suramelaya majjhapamadattana veramani Sikkha padam samadhiyami. Sadhu, sadhu, sadhu. はい、じゃあこの後ね、般若心経ですから、般若心経はね、普段読んでると思いますので、一緒に読んでください。マカー般若波羅蜜多心経。薩行人般若羅蜜多智諸賢音開句一切苦役者利子式不異句不異式式即是空空即是式創業式薬部如是舍利子諸佛苦諸佛諸佛滅苦情式無住創業式無限に微心に無式諸故未速報限界内し無意識界無明薬無無老師 後ろの人大丈夫ね、声聞こえますね、大丈夫ね、はいはい、はい、そしたらね始めたいと思います。ですね、こんなにこんなにたくさん人来るとは思ってなかった、すいません。いや、10人か20人とか言ってたじゃないですか。
ね、最初ですね。
最初ね。はい。はい、すいません。ちょっとね、どんな人が来てるか知りたいので、普段から、この円辻さんに来てらっしゃる人はどのぐらいですか。あ、じゃあ、ほとんど、じゃあ今日のために来たって方ですね。だいたい皆さん、香川県からなんですか。じゃあ、香川県の外の人は。あ、そうですか。はい。でも大体香川県の中ですね。はい、分かりました。はい、ですね、そしたらね、こういう日本のお寺で話すときはね、ちょっといろいろなことを整理していかないと話せないので、日本仏教と今私らがやってることとの関係とかね、まあ、これ整理してたらもうキリがないから、まあ、ざっと やって、ね、それで、今日ね、まあ、 私と会うのはほとんど初めての人大体ばかりなので、でまあ多分今日は来てくださったっていうのは、まあ、最近の、仏教の新しい動きですね。それは、まあ、一応マインドフルネスっていうねいう言葉、多分皆さん聞いてると思いますけどものがあって、でところがマインドフルネスっていうのはもうすでに仏教の外、仏教を超えた運動になっちゃっているの で余計多分皆さん分かりにくいと思うんですよね。でそこら辺をねちょっとざざっと整理して、でその上で、マインドフルネスっていうのは一体何、そしてそれが、ね、さっき堂さんが言われてたようなレシピですね。レシピ、おいしい食事ごちそうはあるんだけども、だけどそれはどっか私とは関係ないところでやっている。で私が普段普段の自分のうちの自宅の、台所で、料理できるようなものではないってね、だったらあんまり完全に宙に浮いた話なんですよね。でもそうではなくて自分の普段の台所で料理できるような、レベルにまでちょっと持っていかないと、要するに普段の皆さんの生活は関係なくなってしまう、ね、ですのでそこら辺をねなんとか今日は、皆さんが、単にごちそう食べて終わりじゃなくて、ごちそう食べて美味しかったねで終わりじゃなくて、レシピをきちんと持って帰って、もう今晩から自分の家で作れる、ね、そういうようなことをね目指していきたいなと思います、ね、で今日はまあ、今から私が1時間ちょっと話しますけども、その後ね、まあ、実際に瞑想をやるんですけれども、瞑想にもねもちろんいろんなやり方があって、歩くやり方、ね、それからまあこういうふうに座るやり方、ね、立つのもあるし、あと寝るのもあるし、でさっきねヨガの時に、立つ、ね、座禅、立禅って言いますけど、まあ、それにかなり近いことちょっとやったし、あと寝るのはねシャバーサナってね死んだ人のポーズってね やったので、あとは歩くことと、ね、座ることをねやりたいと思います、ね、で歩くのはこのあとすぐに、法話が終わった後ねすぐにこの、境内に皆さんバラバラになってちょっと、まあ、やり方もちろん教えますけどもやっていただくね。であと、座るのは後ほどやりますけども、でその前にね、プラナヤマっていう、その呼吸をコントロールするやり方をちょっとだけやります。っていうのはこう瞑想っていうのは呼吸はコントロールしないんですよ。でこれについてはまだあって詳しく話しますけども、だけどちょっと10分ほど15分ほどね、あえて呼吸をコントロールすることでちょっと、皆さんの心と体をある状態に持っていかないと瞑想に入っていけないのでね、でそういうことをやったりとかねします。だから歩いてプラナヤマやって、それからいよいよ瞑想をする、その後質疑応答の時間を設けてますので、今から私が話すこと、それから、実際に瞑想をやって、ここが分かんなかったとかね、これをやり方で正しいのかとかね、そういうことについてねちょっと質問を受け付けますので、ね、ですからまあ今日のこれからの午後ねを使って、たっぷりと このレシピのマスターをね、していただきたいと思います。でそのレシピって言ったって、じゃあこれなんでこんなレシピで料理しなきゃいけないのってね当然話になりますから、そのあたりもね全部整理してねうまくまとめられたらいいかなと思います。いいですかね。はい、でね、あ、そうだ、これね今ボイスレコーダーで録音してますので、これは私の一本案のサイトで公開しますから、今日ね誘ったけどもね残念ながら、都合が悪くて来れなかったってお友達いるかと思いますので、そういう人にはその一本案のサイトをね 紹介してもらったら、これが今録音した通りにね、ポッドキャストとして聞けますから、聞いてください。はい。でね、ドドさんとはね、去年の秋に、初めてお会いして、それから12月に一緒に5日間ね、こういう瞑想を、一日中やったりして、それでそれ以来のお付き合いで、でまあ一度四国のお寺にでこういう会を やりましょうってね言われていて、まあついに今日こうやってね、本当にたくさんの人に来ていただいて、実現して、まあ本当に天気も良くてね、いいんですけども、で今ね、堂さんご自身がね、説明されていたけれども、まあ何でも、まあこちら真言宗さんでね、でも私は曹洞宗で、であとまあ浄土真宗とか浄土宗とか。ね、日蓮宗とか天台宗とか、ね、日本の、まあ、いわゆる大乗仏教というね言われているものが、まあ、あるわけですよね。でそれが、私は真言宗の人間ではないし、真言宗 修行とかを全くやったことがなくて、ね、なのでちょっと真言宗について何も言えないんですけれども、でもね、同じ大乗仏教の人間として、まあ、私は外州にずっといた人間なので、まあ、大体わかるんですけれども、でどういう何が問題かっていうと、一応こういうことになってるよねっていうことが、まあ、要するに実感できないっていうね、そういう話なんですよ。で例えばどういうことかっていうと、曹洞宗だったらば、まあ、私は曹洞宗の人間なので、まあ、それを主に挙げるんですけど、まあ、これは、そのまま真言宗に応用しても浄土宗に応用しても、まあ、全部通じる話なんですよ、ね、でどういう話かっていうと、一応こういうことになってるよね、だけどそれが全然ピンとこないよねって、そういう話なんですよね。この構造はみんな同じで、一応、まあ、曹洞宗だったら例えば、皆さん聞いたことあると思いますけども、四観多座っていうねいう話になりますね。四観多座っていうのは何かというと、ただ座禅をすればいいってねいう話で、でそれはまあただ座禅をすればいいっていう、そういう話なんだけども、それはただ座禅をすればいいのはこういう理由だからっていうのはね、より、まあ、の方がもちろんより重要なわけですよね。こういう理由だからね、まあ、ただ座禅すればいいよねだけだったらちょっと無責任じゃないですかね。それはまあただ座禅しなさいって言われて、はいしますってね、非常に従順な人だったらやるけども、普通だったらなぜ座禅しなきゃいけないんですかとかね、まあ、いろいろ反論してくるわけですよね。でそのじゃあなぜ座禅、ただ座禅すればいいってことは、要するにただ座禅してればもう全て OK だよって、そういう話なんですよ、ね、でこれなぜって言ったら、それはあなたはすでにもう完璧だから、ね、要するにただ座禅すればいいっていうのは、ただ座禅だけしてあとは何もすることないよ、で何かを変えたりする必要ないよってねいう話なんですよ、ね、これなぜ、あなたはすでに完璧だから、ね、だから普通完璧じゃないから何かを変えようとよくしようとね、改良しようとするわけですよね。いいですね。あなたは今病気だから、だからそれを治さなきゃいけない、ね、あなたは今これが全然足りないから、ね、技術が足りないからそれをマスターしなきゃいけない、あなたは今英語が喋れないから 勉強して英語を喋れるようにならなきゃいけない。世の中、まあ、世の中の仕事は全部そうですよね。当たり前だけどね、言うまでもないけど。だけど、大乗仏教が言うのはそれと全く正反対のことを言うんですよ。あなたはもうすでに英語喋れるからもう英語勉強する必要ないよねとかね、って言ったらなんか変じゃない。だって私は英語喋れないんだから。であなたはもう完璧に健康だから、だからもう別にもう薬なんか飲まなくていいよ ね。あなたはもうすでに完璧な技術を持ってるからもう何もマスターしなくていいんだよねって言われたらなんか変でしょ。だすいません、私英語喋れないし、私ちょっといろいろ病気は持ってるし、ちょっと私技術ないしってね、そういう話なんですよ。だからやっぱ変なんですよこの話は、ね、でなんだけど、大体日本の大乗仏教っていうのはみんな共通して、こういうことを言うわけね。まあ、浄土系だ、浄土ね、多分浄土系の檀家さんいると思いますけども、浄土系の教えっていうのはなんか南無阿弥陀仏ですよね、当然ね。で南無阿弥陀仏を何回言ったら浄土ね、いけるのって、そういう話ではなくて、あなたはもうすでに救われてるからあなたはすでにもう浄土に行ってるから、だからもう感謝の気をして南無阿弥陀仏言わなきゃいけないんだよとかね、そんなこと言われても困るわけよ。私全然浄土行ってないしってね、まあそう言われるわけですよ。だからみんな同じ構造なんですよ。まるで本当あなたはもうすでに英語が勉強完璧に話せるから英語の勉強なんかする必要ないよねって言われたような変な感じなんですよ。なぜ、すいません私英語喋れないんですけどもってねそういう構造になってるわけ。これ多分皆さん多分この八重にいる全員大体どっかの大乗仏教のお寺の檀家さんだと思いますのでね、じゃないですか。でつまり全然自分が実感できないことをいきなり、あこういうことだよねっていうふうに言われてしまうわけね。ですか。なのでそうなった時に、もう打つあと残された手はいくつかあるんですけども、一つはあそうだよねってまあそれを受け入れてただ座禅をする、ね、ただ感謝の南無阿弥陀仏、そういうやり方もありますね。そうするとまあ一応波風は立たないわけですよね。波風は立たないんですよね。ああ素直ないい子だねってなってね。だけど素直ないい子だねなんだけども心の中で全然納得いってないじゃないですか、ね、で心の中で納得いってないことは人間そんなに続けられないんですよ。まあ1年や2年ごまかせるんだけども、じゃあそれをあなた一生やりなさいって言われたら気狂っちゃうでしょね。まあ1年ぐらいね、どっかの道場行ってまあ納得いくふりをしてね、それをやるんだったら分かるんだけども、そうもいかないんですよ、ね、やっぱり人間はやっぱり正直だから、ね、でだから続けられない、ね、でそれとあと今度は逆に教える立場になっちゃうわけね。教える、まあ、何年かすると どんな職場でもそうだけど、ね、いつの間にか新入社員だったはずなのがいつの間にかもう新入社員を指導しなきゃいけない立場にすぐなるじゃないですか、ね、学校に行って生徒だと思ってるうちにいつの間にか先生になっていたりとかね、いくらでもあるわけ でそうすると今度は先生の立場としてもうあなたはもう完璧なんだからただ座禅してればいいんだよねとかね、あなたはもう救われてるからただ感謝の気持ちの南無阿弥陀仏を言えばいいんだよねっていうことを教えなきゃいけなくなる、ね、それもちょっと辛いんですよ。なぜ辛いかっていうと自分納得いってないからなんですね。いいですか。はい。でこういう問題をねずっと本質的に抱えていて、で今道藤さんがレシピって言われたのは一体何なのかって言ったらば、そのあなたはすでに完璧なんだよねとかあなたはすでにもう救われているんだよねっていうことを本当に実感できる方法なんですよ。 わかります、ね、だから、この本当に実感できる方法があるの？で、今道さんずっと言われてたことは、本当に実感できる方法について誰も話し合ったりしないし、誰もそれを求めたりしないし、誰もそれを試したりしないから、いつの間にか本当に実感できる方法なんていうことが話し合われなくなってしまったっていうね、そういうあの状態なんですよ。でそうすると辛いのね。これ非常に辛いんですよ。なぜ？実感できないことをやってるからね。でしかもさらに込み入っていて、その実感できないことを今私は実感できないから、だから実感できるようになりたいので、実感できるような方法を探すの、じゃあみんなで探そうよねっていうふうにもならないんですよね。これも非常に辛くて、ね、でこうなるとなんかね、みんなモヤモヤしたものを抱えて生きていかなきゃいけなくなってしまう、ね、で、今ドドさんと私が出会って、ドドさんが、まあ、感じたのは、ああ実感できる方法ってあるんだっていう話なんですよ。でなぜかって言ったらば、私とドドさんの問題意識っていうのはまあ大体似ていて、でただ私はそういうの30年前からずっとやってて30年前からずっとやってて、でそれで、実感できる方法はないのってね。でそれを探して、で私のねちょっと略歴をさざっと言うと、もう1982、3年ぐらいかなに曹洞宗の安泰寺っていうお寺に入って、まあそこは、日本で一番座禅をするっていうんで評判だったお寺なんだけど、そこはまあ曹洞宗の四観多座のね流れ、佐伯行道老師、内山小所老師っていう、まあ今でもね本出てますから、有名な老師の流れを組むところで、そこで、まあ、座禅の修行をね始めてね、でそこで言われたのも全く同じことで、お前はもうすでに完璧なんだから、ただ座ってればいいんだよってね、でだけども全然完璧じゃないしね、全然自分は不完全だって分かってるから、ね、だけどどんな四観多座の本を読んでも大体言ってることは同じで、ね、あなたはっていうか道っていうものはもうすでに完璧だから、今から何かを付け加える必要もないんだよ、であなたはもうすでに完璧だから、もうこれから今から何か探しに行く必要もなくてそこに座ってればいいんだよとかね、あなたはもうすでに完璧に綺麗だから今から何か掃除する必要もないんだよとかね、そんなことばっかりなんですよ、ね、でそれが全部あなたはもう英語喋れるんだから英語の勉強する必要ないんだよって言われてるのと一緒で、だって英語喋れないんだしね、なんで英語喋れない人間に向かって英語喋れるんだっていうことを言うんですかっていう、そういう話じゃないですか。でただね、私らの場合は、私とこの藤田一生っていうね、あと私の兄弟弟子ですけど、まあ彼とは2冊今共著を出して、まあ、そこに今販売されてますから、よかったらね手に取っていただきたいんですけども、私と彼とはね、まあアメリカに、まあ、飛ばされたわけじゃないので自分で志願したんだけども行ったのね。でまあ、それが良かったんですけれども、でなぜかというと、この納得いかないことを日本っていう国はやっぱりある意味なんていうかな、皆さん納得いかないことでも上から押し付けられたら あそうですかってね受け入れちゃうね。まあある意味従順な人が多いですけども、こんなアメリカで通用するわけないじゃないですかね。日本のね、おとなしくノーと言わない人たちの間だったらば通用するけども、こんなのアメリカで通用するわけがなくて、ね、あなたはもう完璧なんだからただ座禅していればいいんだよねっていうことは、アメリカで絶対受け入れないんです。じゃあなぜ私が完璧なのとかね、まあ、いろいろ反論してくるわけね。だから私と一緒さんがちょっと普通のお坊さんたちとは違う道を歩いたのは、まあアメリカに飛ばされたからなんです。アメリカに飛ばされた時に飛ばされたわけじゃなくて自分で好きで行ったんだけども、行って、でそういうものが全然通用しない世界に入っちゃったからなのね。でそうすると私らは必死でレシピを求めざるを得ないんですよ。でレシピがなかったらとてもじゃないけどアメリカで通用しない、アメリカで通用しないことはグローバルに通用しない。でもグローバルに通用しないってことは、でも本当は日本でだって通用しないってことなんですよ、ね、要するにこの自分が納得のいかないことを押し付けられて反論できなくて、ただ黙っている。まあ、それで全員が黙るんだったらはいいんですけれども、で日本のある集団は全員が黙っちゃうからもうそこで終わっちゃうんですけども、この押し付けはとてもアメリカ人には通用しなくて、ね、なので私らは嫌でもこの全然自分が納得いかないものはやっぱり認めざるを得なくて、ね、そしてじゃあ本当にだったらば、じゃあこれは潔く認めましょう。認めましょう。ね。で、その上で、これを本当に納得できる道をガチで探そうっていうね、そういう話になった。だから、まあ、多分皆さんのビジネスで、グローバルにね、ガンガンやってる人いると多いと思いますけども、まあ、日本がちょっとでも、まあ、日本でも国内でももちろんそうだ、全部ガチの世界じゃないですか。何かのふりをするとかねっていうのは全然通用しない世界じゃないですか、ね、だから本当に納得いく自分は納得いくからこそそれをが伝わっていく、ね、グローバルの世界ってみんなそういうもんですよね。本当に価値があるからそれが受け入れられる、ね、そういう世界ですよね。でそこから私は堂々さん的に言えばレシピを求めることが始まって、で、本当に納得いく方法を求めざるを得なくなった、ね、そういうバックグラウンドがあるんですよ、ね、でそれでじゃあどういうふうに流れていったかっていうと、マインドフルネスっていうねいうのが、皆さん聞いたことあると思います、ね、今、皆さんも本屋さん行くと思いますけども、本屋さんの、仏教書のコーナーもそうだけど、あとなんか自己啓発的なコーナーってあるじゃないですか、ね、あと今心理学のセラピーとかねコーナーとかありますよね。でそこにマインドフルネスっていう、まあ、カタカナのね、言葉が入った、そういうタイトルの本が今洪水のようになっているのは気づいてますよね。大丈夫です ね気づいてなかったら前にどうか行ってください、ね、大きな高松にも大きな本屋さんあると思いますから、ね、でまあマインドフルネスっていうのが、まあ、もともとマインドフルネス説明は後でしますけどね、マインドフルネスっていうのはもともと仏教の言葉なんだけれども、それがもう仏教の枠を超えちゃって、今はセラピーと、社員研修とあと教育とねに広くで、これはもう完全にどうぞ入ってください、空いてますからね、これはアメリカでそうだったんですけども、アメリカでまずそういうふうな、ね、今言ったセラピー社員研修教育ね、それがその分野の 日本人は常にアメリカの動向っていうのをあの探ってますので、あ、アメリカでこういうふうになってる、じゃあ日本もそうしなきゃっていうふうにして、あの精神科医とか臨床心理士の人が今マインドフルネスっていうのをセラピーの現場に入れようとしている。で、社員研修では、あ、何、 Google が、 Apple がどうもあの社員研修でそれをやってる、ね、Google とか Apple も世界で1位とトップ2じゃないですか。で、あのだから、まあ、Google の社員とか Apple の社員ってものすごくすごいこうあの仕事してるんだろうな、で彼らのすごい仕事の秘密は何、どうもマインドフルネスだって言ったらね、それは日本の会社はそれ手に入れますよね。あと教育ですね。教育がね、まだちょっと日本弱いんだけども、あのもう多分アメリカの教育を知ってる人なら分かるように、あの小学校のレベルでもうマインドフルネスの授業があるんですよ。これは公立の学校ですよ。なんか特殊な宗教的な学校ではなくて、だからまああの日本だとね、あの公立の学校で宗教ではダメというふうに一応なってて、まあ特に私がこの衣を着てどっかの公立の小学校行って、ね、話すということはまずできないんですけども、アメリカはそうじゃなくて、あの普通の公の公立の小学校でマインドフルネスの授業がガンガン入ってます。これはもう多分あの調べれば分かるし、多分皆さんも経験あるかと思いますね。だからセラピー、社員研修、教育の現場でマインドフルネスが今ガンガン入っているっていう現実があるんだけども、それはもともとセラピー、あ、ごめんなさい、あの仏教ですね。でこれがまあちょっと一つあの鍵になってて、これはあのレシピ探しの鍵になりますので、これはちょっともう後で話しますけどね。そういうふうになっていますね。で、でまあ私がね、あのこの納得いかないんだけども、納得いかないってことすら言えなかった日本では、だけども自分が納得いかないものを私はアメリカ行って座禅を教えなきゃいけなかった人間なんだけども、その時もう見抜かれるわけですね。あ、こいつ納得いってないなってね。そしたらもう教えられないわけですよね。だからそしたらもう私とか藤田一生さんは、まあ、はい、すいません、私は納得いってないから、だからもう納得いくように私は自身も今あの研究してるところってね、そう認めざるを得なくて、でそれで、そういう始まったわけね。でその時に、マインドフルネスっていうのが鍵を握るんですけれども、これどういうことかっていうと、あのねちょっとね、仏教の復習しましょうね。仏教っていうのはもちろん、お釈迦様ですね。お釈迦様、って何人ですか？インド人ですよ。インド人ね。でいつ頃の人？まあ約2500年前の人ですね。あの2500年前のインド人がいまだに影響を持ってるんだから、ちょっとすごいですよね。あのっていうのは、まあインドがあの頃は世界の中心だったんですよ。インドっていうと皆さんもう今だとなんかあの汚いとかコジギだとかね、あのガンジス川のゴミで汚れてるとかね、あの思うって、まあ実際そうな面もあるけども、ただ今インドね、もちろん IT の大国で世界中のプログラマーのほとんどじゃないですけどね、あのインド人だってね、あって、でまあ私はあの前に1回あの毎年1回2週間3週間ぐらいインド行ってるんで、まあ、今度も11月の終わりから行くんですけども、まあ、今もちろん IT でガンってね、あの高度経済成長をガンガンやって、あの本当にまあ豊かになりつつある国だけれども、まあ大体今まではそんな豊かじゃなかったんだけども、まああの紀元前前とかはものすごい豊かで世界の文明の中心地で、ね、そういうところからお釈迦様が生まれて、でその後仏教というのは2つに分裂しちゃいました、ね、あのまあ何でもそうだけど、まあ、普通のオリジナルな流れとそれから革新的な流れとね、2つに分かれて、ね、で日本には どっちの仏教が来たか大丈夫ですね。この革新的な仏教のみが日本に来たんですよ。これ大丈夫ね。でこの革新的な仏教のことを大乗仏教というわけですね。で今までの 保守的な仏教があって、そこから革新的な大乗仏教というのが紀元前後ですね。だからお釈迦様から数えて500年前後に、500年後ぐらいに分かれちゃって、でそしてその新しく分かれた方の仏教が、中国から朝鮮半島を通って日本へやってきた、ね、これちょっと頭に入れてくださいね。で日本にはそっちしか来てないんですよ。だから分かれる前のオリジナルな仏教っていうのはスリランカとかタイとかミャンマーに広がっていったんだけども、これは日本には一切来てないです、ね、だけど私らが知ってるここは、ね、真言宗さん、ね、お大師さんですね、弘法大師ですね、それから鎌倉仏教の、ね、道元禅師とか親鸞聖人とかね、そういう人たちもうみんなね、午後のお大師さんも典型ですけども、みんな中国行って、ね、中国で勉強して、でもでそれを持って帰って、中国から来たりとか、だからまあ日本仏教というのははっきり言って中国仏教なわけですよ、ね、だからそれはこの2つに分かれた新しい方の仏教しか日本には来ていないんですよ、ね、これちょっと頭に入れてください、ね、でこのオリジナルな方の仏教っていうのは今言ったようにインドの下にスリランカでちっちゃな、ね、島国があるでしょ。昔セイロンと言われてた国ですね。でそこから、東南アジアの方へ広がっていって、でその仏教は日本人は全く知らなかった、だからお大師さんも全く知らないし、ね、道元禅師もそんな仏教があるなんて知らなかったんですよね。だってお大師さんはまあ、ね、中国まで行けたけどちょっとインドまで行けなかったじゃないですかねそれはちょっと無理な話で、ね、道元禅師も中国で行くだけだったから ね。で、ところがこのオリジナルな方の仏教が今言ったようにスリランカ経由で、ミャンマーとか、ね、タイとかに広がって、で その仏教がね、実は日本にようやくここ十数年の間に来たんですよ、ね、それをテラバーダ仏教って言います。テラバーダ仏教ね。で今皆さんが本屋さんの仏教書コーナー行くと、このテラバーダ仏教の本が溢れています、ね、まあ年配の方だったらもう何十年間仏教書コーナーって通ってると思うけども、最近の仏教書コーナーって全く違うのは気づいてますよね。ね、30年前ぐらい、まあ私30年前ぐらいから仏教書を見てるんですけども、もうと30年前の仏教書コーナーね、それと最近の仏教書コーナー全く違うでしょ、ね、30年前どんな本がありましたっけ。まあ、代表的なのは東京大学のインド哲学科の、ね、先生たちですね。中村源先生とか、ね、そういう人たちがなんかインド仏教のなんとかかんとかってね、お釈迦様の生涯とかね、いっぱいたくさん本出してたじゃないですか、ね、学者さんもね。でそれともう一つが禅の老子たちですね。禅僧たちがたくさん書いて、でそれからもちろんお大師さんの研究とかね、ね、ありましたよね。だからまあ大体日本仏教のお坊さんたちが書く本か、そういう仏教学者の人たちがね書くね研究書が、今度どちらかだったんですよ。でところが今は、まあ、そういう本ももちろんありますよ。だけどそんなにメインのところにはないですよね。いや、メインのところに何があるんですか。なんかカタカナの名前のねお坊さんの本だとか、日本人のお坊さんなんだけども、どうも真言宗さんでも曹洞宗さんでもない、ね、誰だかよく分かんないような本とかねが、今はそのメインのところにドバッとあります。だから30年間です、全くあったんですよ、ね、でその今皆さんが仏教書の大きな本屋さん行ってで見かける本のかなりの数が、今言ったようなテラバダ仏教というものから来ています、ね、テラバダ仏教というのは もう一回おさらいすると、仏教がずっとオリジナルの流れがあって、お釈迦様から500年後ぐらいに分かれていった流れがあって、で分かれていった流れが中国、朝鮮半島、日本に来た。でオリジナルの流れは日本には来なかった、ね。だけども来なかったんだけども、十数年前からようやく来たってね、というのが歴史的事実ですね。ですか。でそれが、今、歴史的には来なかったんだけども、この十数年二十年ぐらいの間に日本に来た本がこうやって溢れているわけですね。でその本を皆さんは出会うわけです。ですか。そうすると面白いでしょ。で実はね、日本の仏教っていうのは新しい仏教だったんですよ。革新派だったわけね。だけど日本はそのオリジナルの、 あの仏教が来てないから、それが実はオリジナル仏教ではないってこともあんまりピンとこなかったんですよ。ところがようやくあの何千年遅れで日本にもこのオリジナル仏教が来たわけね、二十数年の前から、ね。そうすると今我々は二つの仏教を同時に見ることができるんですよ。これはお大師さんできなかったことなの。道元禅もできなかったんですよ。お大師さんはもう中国行くしかなかったし、中国にはこの新しい方の仏教しか来てなかったし、道元禅も同じことなのね。でだから我々はお大師さんとか道元禅が知らなかった仏教を実は今知ることができているっていうね。ちょっとこれすごくないですか。ね、まあでも知ることができて混乱するだけだったらちょっとまずいんですけどもね。あまりたくさんのことを知りすぎて混乱しちゃうこともありますから、ね。でいいですか。でこれが、今皆さんの目の前にある2つの仏教なんですよ。いいですか。だから時代がちょっと、要するに時間がちょっと変なのね。つまり日本化に伝統的にある仏教っていうのは、仏教史から言うと革新的な仏教だったわけね。でそれに対してオリジナルな保守的な仏教っていうのは日本には全く来なくて、ようやく15年前ぐらいから日本に、ごめん20年前ぐらいから日本に来たっていうね、そういう話、ね。でこれは2つあるわけですね。で私のあのに戻ると、私が納得がいかないっていうね話で、納得いくためにはどうしたらいいのって言った時に、どうもこのオリジナルな方の仏教がなんか臭いんじゃないかってねっていうのがあったんですよ、ね。やっぱりオリジナルなもともとのね仏教にもしかしたらなんか秘密があるんじゃないのってねいう話なんですよ、ね。で、実際のところ私はじゃあ何をしたかっていうと、じゃあオリジナルな仏教が今地球上のどこにあるの、まあ、さっき言ったようにスリランカ、タイ、ミャンマーってね、まあカンボジアとかもあるけどもね、流れてるんだけど、まあその中で一番純粋に、それを保っているのがどうもミャンマーらしいね、いうことがだんだん分かってきて、っていうのはミャンマーね、最近ご存知のように今度スー・チーさん日本来ますけどね、今完全に民主化されて、まあ、完全にじゃないけど、まあ、もちろんいろいろあるんでしょうけども、まあ、どんどん経済発展していくと思いますけれども、つい十何年前は完全に、軍事政権で、ね、全然民主的民主化じゃなくて、でもう冗談抜きで若い男性がまあ、なんか就職口がなくて、もう就職口したら2つしかなくて、1つは軍隊入って軍事さんになるか、1つは仏教の参加に入ってお坊さんになるかっていうねで結婚したい人は軍事さんになって、健康したくていい人はお坊さんになってっていうね、これもう冗談抜きで、まあ、皆さんはこういう豊かな日本しか知らないから分かんないでしょうけども、まあ、豊かじゃない国っていうのは食べていくのは大変で、食べていく時にはもう軍事さんになるかお坊さんになるかっていうしかない、まあ、特に教育を受けたかったらね、まあ、お坊さんだったら お金必要なしに教育受けられるし、 軍隊も軍隊でそうですね、まあ、そのぐらいあの国が、あんまり豊かじゃなく、代わりに、仏教が非常にピュアに残されているのはミャンマーだったんです。今ちょっと私最近ミャンマー行ってないか分かんないんですけども、でまあそういうわけで私はミャンマー行って、このどうも私が、最初から、まあ、堂々さんと全く同じ問題意識でもって納得いかないものを納得したい、でその納得したい、そのヒントになるのはどうもこのオリジナルな仏教の方にあるんじゃないの、でそのオリジナルな仏教は今じゃあどこで勉強できるのって言ったら、まあ、一番勉強しやすいのはミャンマーなんですよ。あの一つだけ条件があって、英語ができないとダメなんですけどね。あのっていうのはあの、今ねどこでもあのスリランカでもタイでもミャンマーでも英語さえできればもう直接勉強できます。あのまあ、一応英語があの共通語になってますからね、まあ、いちいちタイ語とかミャンマー語とかスリランカシンハラ語っていうんですけども、それをマスターしなきゃいけないというふうにはなってないので、全て大体英語でも翻訳されてるし、全部お坊さん同士は英語だし、で先生との関係も英語だし、ね、英語さえできてればミャンマーで直接あの勉強できますね。でまあ、一応私も英語できたんで、まあ、アメリカにいたんでね、あのでそのままミャンマーに入ってって、でそれで、ミャンマーで、結局5年いたのかな、5年ぐらいいましてね、4年ですね、いて、それで、いろいろ勉強して、でその中心があのマインドフルネスなのね。マインドフルネス、でこのマインドフルネスって一体何っていうと、気づくっていうことなんですよ。気づくっていうこと、ね、で、気づくっていうのがマインドフルネスの意味だって言われたって、まあ大体絶対困るはずなんですよ、ね、気づくっていうだけでマインドフルネスがなんでこんなに大ブームになってるの、なんでそれだけで Google さんや Apple さんが社員研修に使っちゃうの、なんでそれだけでセラピーやってうつの人があの抗うつ剤飲まないでうつが治っちゃうのって、そういう話じゃないですかね。あのセラピーで今マインドフルネスが注目されて、例えば臨床心理士さんの、ね、全国大会があって、ついこの間あったんだけど、あのもう日本中の臨床心理士さんの関心はもう一つで、マインドフルネスガンと来てるんですよ。でなぜ、マインドフルネスでうつが治るから、薬を飲まないでね、あのまあまあ多分皆さんの周りにうつで悩んでる人たくさんいて、でまあもう今どうしようもなくて抗うつ剤飲むしかないわけですよね。抗うつ剤っていうのはまあ、 あの最悪な事態は避けられても、それで本当に治るわけでもないし、あのまあ、いろいろあまりに問題がありすぎて、ね、だからできたらの薬を飲まないでうつを治したいとみんな思ってるわけ。それはもうあの臨床心理士さんや精神科医の人たちだってみんな思ってるわけですね。だけどその方法がないわけですよ。なかったらもう薬飲まないとね、ちょっとやばい、危ないことが起こるから、ね、だし飲み始めたら勝手にやめたらまた余計ひどいことになるし、ね、なのでもしあの薬を飲まないでうつが治るんだったらば、それに越したことはないと全員が思ってるわけですね。でその夢を叶えてくれそうなのがマインドフルネスだってなったら、それ飛びつくに決まってるじゃないですか、ね、でだから当然アメリカのそういう人たちはみんな全員飛びついて、でアメリカで精神科医とか臨床心理士でやっててマインドフルネスを知らないってことはありえません。もうこれはもう標準です。グローバルスタンダードになってるから、ね、であの日本もそれに近づきつつあって、だから今精神科医の人とか臨床心理士の人がもう夢中になってあのマインドフルネスを学んで、でマインドフルネスをあのセラピーの現場に入れた、先生はもうあのどんどん引っ張りだこでね、まあ、NHK が、最近3つ番組作ったんですよ。見ましたかね、 試して合点ね、それから3S0 と、それから、NHK 特集とね、これも続けて6月ぐらいから続けてやってね、まあ、NHK 特集は、ストレスっていうものが実際に病気を起こすそのメカニズムで、それに対してそのストレスを乗り越えるためにマインドフルネスっていう方法があって、それが実際に効果を上げていて、それが単なるハッタリじゃなくて、脳をね MRI で取ったら実際に脳がマインドフルネスによって変わっているっていう、まあ動かぬ証拠が出ちゃってる、ね、っていうことですね。でサイエンスゼロはまあそれの復習で、まあ、でじゃあどうやったら、そのマインドフルネスの瞑想できるのっていうことでね、あって、でそれから合点は試して合点はね、まあ、ああいう番組だから面白おかしくね、でも瞑想っていうものが非常にいいよね、でそれで3分間実際にねやって、で3分をその端折らずにね永遠と3分間ちゃんとやりましたからね、志の輔さんとかね人たちがね、だからタミセガってはあれはいつも 15% ぐらいの視聴率出すみたいですか、まあ何千万人ってね人が見た、ね、だそのぐらい今の私が話してるのは隅の方の話じゃなくて日本の社会のど真ん中の話ですよ、いいですか、ね、ど真ん中のところでマインドフルネスっていうものが非常に今あるってことね。そしてそのマインドフルネスの意味が、まあ、気づきなんだけども気づきって言われてもちょっと困っちゃいますよね。そしてマインドフルネスというのはどうも、日本には伝わってこなくて、でも20年前から伝わってきたオリジナルな仏教と関係があるっていうね、そこまでいいですね、そこもちょっとそこまで整理してくださいね。でその上でじゃあちょっとマインドフルネスそのものについて入っていきますけれども、っていうのは皆さんに ここからはねレシピそのものですね、今晩私が今からレシピを教えますので今晩皆さんの台所でこの料理をしてほしいっていうね、まあそういう話ですね、単に私がなんていうかごちそうを出してじゃあ皆さんこれ食べたよねって話じゃなくて、ごちそうも出すけどもごちそうを出すと同時にレシピも教えるから、このレシピを覚えて実際に皆さんの台所でこの料理作ってくださいって、そういう話ですよ、ね、でその時に気づきっていうものがマインドフルネスの意味だで、そうすると気づきなんじゃそりゃってなるじゃないですか、ね、で実際に今ねマインドフルネスっていうのを確かにいろんな人から聞くんですよ。でそれでマインドフルネスっていうそのまま、ね、この英語の言葉を使う人もいるし、それをなんか気づきっていうのが日本語訳の気づきっていうのだけがなんか耳にしたみたいで、でも気づきっていうのは大事なんだよねっていうことだけを言う人がいて、そうすると日本語の気づきって言ったらあまりにも漠然としてるじゃないですか。わかります？ね、気づきが大事なんだよねって言われたら、まあそしたらまあ気づきが大事だよねっていうので皆さんが考えちゃうようなことをまあ普通考えるわけですよ。だからそれとマインドフルネスっていうのは多分ほとんど重ならないです。ね、なので、ここは正確にちょっと理解してください。ね、まあ、気づきが大事なんだけど、気づきの元の言葉はマインドフルネスで、ね、で、マインドフルネスっていうのは一体何かっていうのを押さえてください。ね、でこれを押さえたら、これからどんどんさらにね、マインドフルネスっていうのは日本の社会の中でブワーって増殖して、結局何が何か分かんないことになるのは目に見えていて、で今さっきも言ったようにマインドフルネスっていうタイトルがマインドフルネスって言葉がタイトルに入った本がもう大量のように出版されてますので、ね、出版会っていうのはとにかくもう必死になって皆さん出版してて、 売れなきゃ困るわけで、で売れるためにどうしたらいいの、どうもマインドフルネスってタイトル言葉をタイトルに入れればなんとかなるってね、なるともう大量に出ちゃうんだ、そういうふうに今なってるからね。でじゃあその時にじゃあ元に戻ってマインドフルネスって何、気づくことなんだ、気づくことってどうな、な何にどう何を気づけばいいのっていう話ですよね。でいや 今ここに気づけばいいとかね、今やってることに気づけばいいね、とか、まあ、いろんな説明があるんですけども、どうもちょっとねピンと外れて、でその中で、今さっき NHK スペシャルとかね、サイエンスゼロとか、いうマインドフルネスの番組が NHK でここ数ヶ月に、ね、放送されたって言いましたけども、その NHK スペシャルとねサイエンスゼロに出演された熊野弘明さんっていう人がいて、まあ、精神科医で、そのマインドフルネスっていうのをセラピーの現場に入れている、第一人者の人なんですよ。だから大抵マインドフルネスっていうとその方が呼ばれてテレビで話したりね、瞑想指導したりとか、してますので、まあ、これはこの人が中心人物ですね。で、今度私とね公開対談をするんですけども、まあ、ちょっと四国だからね、遠すぎちゃいますけど、まあ、東京の新宿で来年の1月の14日の土曜日の、午後6時から8時半までね、2人で徹底討論するんですけども、まあ、そういう人で、なぜ討論するかっていうと、まあ、私は熊野さん のマインドフィネスの解釈が一番正しいと思っているんだけども、ちょっと私とのズレがあって、このズレをねちょっと確かめてきたいっていうのがあるので、だけどもまあ熊野さんの言うことがまあ一番正しくて、まあ一応今権威があるから、まあ皆さんマインドフルネスでセラピーのマインドフルネスを知りたかった熊野さんの本を読んでください。最近マインドフルネスの実践マインドフルネスとかなんていう本が出ましたから、まあ、ベストセラーになってるからすぐ分かると思いますけどね。でじゃあその気づきっていうのは熊野さんどういうふうに解釈してるかっていうと、何に気づくのかっていうと、あなたのいろいろ考え事をしているってことに気づくのが一番大事だって言って、これちょっとね他の先生とはちょっと違うんですよ。他の先生がもっとねかなり曖昧なこと言ってるんですけども、曖昧だからよく分かんないんだけども、熊野さんは非常にはっきりしてて、あなたが今考え事をしてるっていうことに気づくのがマインドフルネスだって言って、これはね結構ものすごく大事な指摘なんですよ。でこれなんかたくさんの人がしていそうに見えながらなんか結構してないのね。あなたの感情に気づけとかね、いろんなことを言うんですけども、あなたが今考え事をしてるってことに気づきなさいっていうわけ。これどういうことでしょうか ね、これは非常にちょっと意味が分かりにくいと思います。なぜかというと、皆さんは考え事してるとは思ってないからあるいは考え事してることに気づいてないからですね。なぜ、もうそれがもう当たり前だからなんですよ、ね、で考え事って何ですか、ね、皆さんがほぼ24時間やってることですね。24時間皆さんは2つのことしかやってないんですよ。一つは息をすることね、息をすね、これ息止めたらもう死んじゃって、ね、いや息別に私息してると思わないんですけどもって言うかもしれないけど、だってまあ皆さん息のね吸ってること吐いてることは考えないじゃないですか。 じゃあ吸ってること吐いてることに考えないってことは息をしてないかっていうと、そうじゃないですよね。全員してるわけですよ。で、息してなかったらとっくの昔死んじゃってるわけで。だから、皆さんは、事実としては24時間息を吸って吐いている。それが皆さんの事実ですね。いいですね。反論できないですね、これはね。だけどほとんど、呼吸について考えることはない。ね、まあ、呼吸について考えるのは、例えばね、マラソンしてね、息が苦しくなるとかね、とかなんか泳いでいて溺れそうになってね、呼吸できないってね、焦っちゃうとかね、そういう緊急事態以外は皆さんは吸ってること吐いてることについては絶対に考えません、これは。だけど皆さんのから勝手に吸って吐いてるわけですね。でもう一つ、24時間してることがあって、それが考え事ですね。いやでも私寝てるときは考え事しないっていうのは嘘で、考え事っていうのはまあ夢として出てますよね。だから夢を見ないような、眠りを皆さんがもししてるんだったら、まあその間確かにしてないけども、多分大体寝てるときも夢を見ているはずですね。でこの24時間していることに気づくっていうのは非常に難しいんですよ。なぜ他のことだったらね、他のすべてのことはだいたいやってることもあるし、やらないこともある。ね。私は一日中歯磨いてるわけじゃないじゃないですか。私は一日中なんかお茶飲んでるわけでもないし、一日中、ね、トイレ行ってるわけでもないから。だから、まあ皆さん気づく、あ、今私歯磨いてるな、今お茶飲んでるな、今トイレ行ってるなってね。なぜやってる時とやってない時があるから。ね、だけども、この考え事っていうのはずっとやってるから、自分が考え事してるってことにわざわざ気づくってことはまずないんですよ、ね、だけどもこれちょっとすごくないですか。24時間やってるんですよ。まあまあ、じゃあ寝てる時はちょっとねちょっとまあ、寝てるところもやってるんだけど、まあ、それはまあいいから、まあ、とにかく起きてる間ね、起きてる間はずっとやっている。その皆さんが起きている間にずっと考え事をしてるってことに気づいてます？気づいてないですよね。なぜ？あまりにも当たり前だから。それは空気があるねなんて普通思わないじゃないですか。じゃあ空気ないんですか？あるんですよね、なかったらみんな死んじゃってますよ。このね、円通寺さんの本堂に空気がなかったら死んじゃってるわけだけど、円通寺さんの、まあ、本堂客殿には空気があるわけね。でこれが空気があるから、みんなこうやって息を吸って、こうやって、ね、今50、60人いますかね、がこうやって生きてるわけね。だけどもこれを、あ、今日は空気あるかなないかななんて考えないわけですね。なかったら大変だけどね。でそれと同じぐらい我々は考え事っていうのは空気と同じもので、わざわざ、あ、今日は円通寺さんの客殿に空気があるかなないかななんてことを考えるってことはありえない。と同じように、自分が考え事してるしてないっていうのは皆さんの注意の外なんですよ、ね、でそうなんだけれどもこれが皆さんの人生のほとんど全てを決めます。これすごくないですか。つまり自分が意識もしてないことが皆さんの人生を決めちゃう。いやそんなことないですよ。みんな自分の人生そんなことに決まんなくて、自分の人生はパートナーだとか、自分の会社からいくら給料もらえるかとか、自分のね健康診断の結果だとか、そういうものによって決まるんであって、別に考え事によって決まらないと思うかもしれないけれども、でもね、どうですかね。よく考えてみてください、ね、例えば考え事って言ってもいろいろあるけども、例えば明日のことを考えてしまう、ね、でそんなことだって明日のことを考えるの当たり前でしょ。明日重要なね、明日月曜日だからね、仕事また始まって明日の午後に重要な会議があるじゃないですかね。だから明日の午後の重要な会議のためにいろいろ考えて、ね、の当たり前で、ね、 それどこが悪いんですかってね、なりますよね。だけど考えすぎるってことないですかね考えすぎるってことがね。で確かに明日の会議の準備しなきゃいけないのはその通りでね、で準備をしっかり考えなきゃいけないその通りで、だけど皆さんの心ってそれで収まりますか？暴走しちゃいますよね。もう明日の午後ありありとみんなが皆さんがあの会議の席で失敗するの目に見えちゃうじゃないですか。想像しちゃうじゃないですかね。受験生がね、まだね試験来年の春なんですよ。遠い先なんですよ。だけどもうすでにその受験生の頭の中ではもうその試験に落ちてしまう自分っていうのがありありと浮かんじゃうね。不安ですよね。そして不安でどうなるかというと勉強手につかなくなりますよね。で勉強手につかなくなってどうなるか、勉強つかなくなって本当に落ちちゃいますよね。全然別に決まったわけでもないのに、ただ想像するだけでもうそれが現実となって、その現実だから影響を与えて、でそれで本当に勉強できなくなっちゃう。そんなことばっかりじゃないですかね。過去のことだってね、過去のことは確かに、ね、あれは確かに失敗だったなって反省しなきゃいけないこととか山ほどある。だけどもそれもまた暴走しちゃいますよね。次から次へとあの嫌なことばっかり思い出すじゃないですか。一回だけです思い出すのは、じゃないですよね。何回も何回も思い出すじゃないですか、ね、あの人に一週間前あんなひどいこと言われてね、まあ確かに私も悪かったねとかね、まあいろいろ反省するかもしれないですけども、だけどあの言われたことが心から離れなくて何回も何回も思い出す。これ何のためにやってるんですか？何か意味ありますか？意味ないこと分かってるじゃないですか。だけど止まらないですよね。ですか？っていうふうに考えていくと、いや皆さん今何か悩み事とかいろいろあると思うんですけども、悩み事とかね、よく考えてくださいね。1週間前にあの人にひどいこと言われたのが悩みですか？まあそう、確かにそうですよね。あの人確かにひどいこと言われた、それは事実だし、だけどもあの人にひどいこと言われたってことを言われた何回でした？1回ですよね。だからそれをもう1週間の間何回思い出しましたか？100回思い出したじゃないですかね。100回思い出して100回悔しい思いしたじゃないですか。でそしてそれでもなおかつ1週間前にあの人にあんなひどいこと言われたのが私の悩みの種ですって言ったらなんか変じゃないですか。わかります？だから皆さんが本当に悩んでるのは1週間前にあの人に言われたことではなくて、それを100回思い出してるってことじゃないですかね。100回思い出したのは誰ですか？皆さんですよ。自分ですよ。自分の心ですよね。だから結局自分を苦しめてるのは自分の心っていう、なんかとんでもない結論になってくるんですよ。でこれ反論できます？多分できないですよ。いや私今パートナーとの関係が悪くてってねで私の悩みの種はパートナーです、あるいは親ですとかね、子供ですとかね、まあで実際そうでしょう、関係悪いでしょう。だけどももう人間関係ならもう皆さんも嫌ってこと知ってるけども、人間関係を作ってるものは何かって言ったらやっぱり我々の心ですよね。ですよね。なんか悪い人がいて、でこの人が自分を苦しめてる、そんな単純な話じゃないじゃないですか。人間関係を作ってるのは自分だし、そして未来を勝手に心配して暴走しちゃうのも自分の心だし、過去を思い出して勝手に暴走しちゃうのも自分の心だし、ってなると結局何が問題なのって言ったら要するに自分の心だよねっていう結論になるんですよ。まあ、この結論はすぐには受け入れがたいというのは分かります。 ね、あのだけどもよく考えてください、ね、まあ、今から今日の午後はたっぷりと自分の心を見つめることになるから、そうなってくるとどうも自分のを苦しめていた張本人というのはもしかしたら自分の心そのものかもしれない、ね、っていう考えは普通世間では聞きません。世間では普通大体あいつが悪いよねとかあいつが悪いよねっていうそんな話ばっかりじゃないですか、ね、安倍首相が悪いよねとかね、まあ、そういう話ばっかりだけどもあなたの心は悪いよねなんてことは普通言わないんですよね。それ全然人気のない考え方だからね。だけどももしかしたらこの自分の心この暴走してしまう心それがどうも問題の核心なんじゃないのとなった時にはいじゃあこれでようやくマインドフルネス気づきっていうのがなんか見えてこないですかね。だから気づくのは一体何って言ったらその暴走してしまう心に気づく自分の心が暴走しているってことに気づくそんなことばっかり考えている過去のことばっかり考えているってことに気づく未来の心配ばっかり考えているってことに気づくパートナーの悪口ばっかり言ってることに気づく親の悪口ばっかり言ってることに気づくね。そういう話なんですよ。いいですか。で、それに気づいたときにちょっと不思議なことが起こります、ね、どうもここが問題だよね。ようやくこのなんていうかな犯人っていうのか、のが見えてくる、ね、いいですか。だから何でもそうだけども なんとなく体の調子が悪いってなってなんとなく体の調子が悪いってお医者さんに言ってもお医者さんとしては困るわけですね。なんとなく体の調子悪い人に対する出す薬ってないからね。だからなんとなく体の調子の悪いのの一体どこが悪いのか胃腸が悪いのか心臓が悪いのか、ね、肝臓が悪いのか腎臓が悪いのか、ね、っていうことをきっちり突き止めないと薬の出しようがないわけですね。ですね。だからそれと同じで私はなんか苦しいのってね言った時に何がどこがどう何がどうおかしいのってなってでようやく我々は結論が出てきた。どうも私らの暴走する心が問題なんじゃないのってね。でここまでねここまでちょっと問題をギュッと凝縮しない と、今日の午後やることが意味持たないんですよ。ですか。だからどうもこの心がうわーって暴走してしまってもう心配が止まらなくなってしまう過去の嫌な思い出が止まらなくなってしまう誰かの悪口が止まらなくなってしまう、ねそういう止まらなくなってしまう心が問題だよねそこまではなんとか整理してください、ねね、そしたら次は何になります。いやいいですか。そしたらその止まんなくなってしまう心に気づくことがマインドフルネス、まあ、ここまでいいですね。でそしたらこの止まんなくなってしまう心をどう止めたらいいのって話になるじゃないですかね。ね、わかります。はいじゃあ止めましょう。ね、もう皆さんようやく気づきました。もう心配が止まらなくなってるなってね。明日の準備をしたつもりだったんだけどもだんだんだんだんいろんなことが頭にな、はい、浮かんできちゃってもう心配が止まらなくなってしまった だから結局私を苦しめてるのは明日の午後のミーティングではなくて明日の午後のミーティングを心配したら止まらなくなってしまう自分の心なんだ。ここまで整理してください。大丈夫、ね、そして明日の午後のミーティングを心配したら止まんなくなって次から次へと悪いストーリーを思い出浮かんできてしまってもう止まらなくなってしまった心は 問題だよねって、ここまでいいですね。そしたら次はじゃあそれを止めればいいじゃんって話になるけども、じゃあ止められますか。止められません。これはもうやった人なら分かると思う、ね、もうこんな心配意味ないと、もう皆さんは散々やってきたじゃないですか。だけどこんなだからもうこういうふうに心配するのもうやめるなんて思ったけど、やめられなかったじゃないですか、ね、こんな過去のことばっかり思い出すのも意味ない、でも思い出すのも やめるって言ったら止まんなかったじゃないですか。いいですか。だからその気づくのはいいんだけども、気づいただけでは止まらないっていうね話ね。だから体の調子が悪いっていうのは分かって、どうもそれが腎臓が悪いみたいなんだね、どうも血糖値がどうもおかしいみたいなんだってことも分かったけど、じゃあ血糖値をコントロールするにはどうしたらいいのっていうのは分からなかったらまだどうしようもないですよね。ですか。だから自分の心が問題だよねって気づくことはいいんだけども、気づいただけでは止まらない、ね、でどうしたらいいの。でここで初めて、瞑想っていうのが出てきます。つまりこの心が止まらないよね、だからこれを止めればいいよね、はいじゃあスイッチオフで止まるんだったらば別に瞑想なんか必要ないんですよ、ね、止まんないんですよ皆さんの暴走してしまう心っていうのは、瞑想しない限り、ね、じゃあ瞑想ってじゃあどうするの、まあ、これやる実際やるか、あとあの後でやるからね、あの心配しないでください。ただ今のうちからこういうことをやるんだってことはちょっと頭に入れてほしいので言いますけども、瞑想っていうのはそういう、止まらない心を止めます。もう止めるって言って止めるんじゃないですか、ね、私はもう明日の心配するのをやめるって言って、心配が止まるんだったら苦労ないんだけども、それでも心配は止まらない、ね、いいですか。でその心配が止まらないのを実際に止める、どうやって、これもかあのこれは原理だけ言うと、このねそういう止まらない心ね、まあ2つのものがあってね、こっちが出るとこっちが引っ込んで、こっちが出るとこっちが引っ込むっていうね、そういう関係のもの、つまりこの2つが同時には成り立たないってものね、こう見つけてくる。つまりこの心配して止まらない心とあるものとは両立不可能、こっちが出るとこっちが引っ込んで、こっちが出るとこっちが引っ込むってね、そういうもので、これが後で嫌ってことでやりますけども、それが体の感覚を感じるってことなんですよ。これも多分皆さんポカーンですよねで体の感覚を感じるなんてことしたことないから、まあじゃあそんなこと、私はお腹時々痛くなるからお腹の痛みを感じるしとかね、いいかもしれないけども、皆さんが感じてるのはものすごく強烈な体の感覚のみです。そうではなくて、私らがやろうとしてるのは体の微細な感覚、微細な感覚だから普通皆さん気にも留めない感覚、皆さんお腹が痛いのとかね、肩が凝るのとかね、なんかだるいのとか熱っぽいのとかね、なんか喉がイガイガするのっていう、そういう荒い感覚はもちろん皆さん普段ね感じてますよ。だけども私が今からお願いするのは、そういう荒い感覚ではなくて微細な感覚なんですよ、ね、で微細な感覚っていうのはどういうものなのかはまた後でやりますけども、で、まあ、一応微細な感覚と覚えてくださいね。で微細な感覚とこの止まらない心っていうのはこういう関係になってるわけね、両立不可能なんですよ。だから微細な感覚を感じることで、この、こっちが落ちていく。で、これを感じる。で、逆に言うと、この止まらない心がガンガン暴走したら、もう微細な感覚というのは感じることができない。そういう関係になってます。ですか？で、それで、微細な感覚を感じるっていう瞑想をすることで、これが落ちる。ね。ですか？そして、微細な感覚を、感じている、何か 別なものがここに存在しているですか。ですね、これについてはねちょっとかなり複雑になっちゃうので、今日はちょっととてもお話できないんだけども、今日の最初のテーマは何だったかというと、日本大乗仏教がどの宗派でも言う、建前ですね。あなたはもうすでに完璧なんだとか、あなたはもうすでに救われているんだとか、ね、でそれが結局納得いかなかった、ね、で納得いくためにはどうしたらいいのってことで、どうもマインドフルネスが臭いよねって言って、まあ、マインドフルネスまで来たんだけども、マインドフルネスが結局よく分からなかった。でもようやく分かってきて、でそれが、いろいろ考えごとに気づいていること、考えが暴走することに気づいていることなんだってことに分かってきた。でそれで、でもそれだけじゃダメで、体の感覚に、気づくことでその暴走する心がストーンと落ちていく、ね、で落ちていった時に今私は体の感覚を感じているのね。でもそれはこの暴走する心が感じているわけではないんですよ。暴走する心とは別なものが感じているわけね。でこれはもう実際やってもらうしかなくて、で今ちょっと今皆さんにヒントだけ与えてるからね、今理解できなくても結構です、ね、でってことはどういうことかっていうと、どうも私っていうのは2種類いるんじゃないのっていう話になってくるんですよ。はい、もう今とんでもない話題に入ってきてるんですけども、だから、普段ね自分と思っているもの、ね、普段の私ね、そして普段の私はもう止まらなくなってしまう、心配が止まらなくなってしまう、ね、そしてその普段の私が皆さん自身を苦しめている。なぜ、心配が止まらなくて、過去の思い出が止まらなくて、ね、でそういうどうも自分を苦しめているのは普段の私である。だけどもそれに気づいた時に、体の微細な感覚を感じることで、でその時に普段の私ではないものがそこで現れてきます。一応ね、これは概念として理解してください。一応今これを完全に理解することは無理だから、ね、でってことはこの普段の私ではないものがここで現れてきます、ね、で、もうそろそろちょっと終えなきゃいけないけども、このね青空って言葉が、まあ私が普段使う言葉なんです。だからまあここも青空の瞑想の会ってねなってるんですけども、青空の瞑想とヨガの会ってねなってるんですけども、でこの青空って何かっていうとこっちなんですよ。こっちね、この普段の私がストンと落ちたところに現れる何か、ね、でこの普段の私っていうのはもう心配したら止まらない私である、人の悪口を言い始めたら止まらない私であり、過去の嫌な思い出を思い出したらもう止まらない私であり、その止まらない私を普段の私が普段の私を止めることは全然できなくて、ね、だけども私らは、そういう体の微細な感覚を感じることで普段の私をストンと手放すと全く別の何かが現れてくる。その何かを一応仮に青空と今呼んでます、ね、そしてこの普段の私の方を一応雲と呼んでいる。でまあ一応雲としての私と青空としての私ってね、青空の私って本どこでもあれしてますけど呼んでます。どうも私にはこの2種類の私がいるんじゃないの、そういう話になってくるんですよ。そしてなぜ我々が大乗仏教の我々が納得いかなかったのかっていうと、この2つをごっちゃにしてたからですね。あなたは完璧だとか、あなたは すでに救われてるとかっていうのをこの普段の私として考えたらこんな納得いくわけがないんですよ。だって私めちゃくちゃだし完璧じゃないし、ね、だからこれを無理やりこれが完璧だと思うから話がこんがらがってしまった、ね、じゃあどういうことなのって言ったらやっぱり普段の私ではないこの青空としての私、このことしか言ってなかったんですよ。これはもう完全です、ある意味もう救われている、ね、まあ、これについてちょっとこんな簡単に言えないんだけど、まあ一応こうそうしておきますよ、ね、で結局あの今日の堂々さんの最初の、あの話であるレシピっていうのは、この普段の私とこの青空としての私、普段の私から青空としての私でどう橋渡しをするかってことですね。結局これだったわけなんですよ。で結局大乗仏教で言ってたのは全部こっちの青空としての私のことで、ね、で、例えば私は完全菩薩であるのわけないじゃないですか、ね、こんな心配ばっかりして、ね、嫌なことばっかりして、ね、だからこの私が完全菩薩であるなんていうのは無理がありすぎるわけね。で無理がありすぎて本人も信じてないわけですよ。でそうなんだけども今言ったようにこの、普段の私が落ちてでもう一つの青空としての私が出てきた時、ね、どうなるか、完全菩薩っていうのは慈悲の目でもって全ての生きとし生けるものを見る、ね、こんな私できるわけないじゃないですか、嫌いな人ばっかりたくさんいるからね、普段の私はそんなのできるわけがない、だけども青空としての私はもう慈悲の目しかない、まあ、これ後で実際やりますからね、慈悲の瞑想、ね、なってます。だからこの私は完全菩薩である、ね、っていうような、まあいろんな修行大乗仏教でやりますけれども、それがなぜ今まで意味を持たなかったのかでもはっきりしてて、この普段の私が完全菩薩であるわけがないから、でそうなんだけども、もしこの普段の私ではない青空としての私っていうのが見えてきたら話は全く違ってきて、ね、青空としての私っていうのは完全菩薩です、これはもう実感できる、ね、なので、このね、普段の私のどうしようもなさと、そしてそれがどう青空としての私と、これ私よくピッチャー交代って言ってるんですけどもね、あの昨日日本シリーズが終わってね、ピッチャー交代非常に問題あったですけどもね、栗山監督とかね出てきちゃってピッチャー交代する、ね、もうボロボロに打たれちゃってるからピッチャー交代、ね、で、この今までの普段の私がもうこのこいつが投げてるから負けるんですよ、チームはね。だからもうとにかくこれはマウンドから降りてもらわなきゃいけない、そしてこの青空としての私がマウンドに上がる、だけどこの青空の私はどこにいるの、ブルペンにいるのって、ブルペンに探しても今までいなかったんですよねこれどこにいるのか分からなかったわけね。だからもうボロボロ、先発ピッチャーもボロボロに打たれてストライク全然入らないのにね、もう投げ続けるしかなかったわけね。だけど今ようやくこの青空としての私が今ブルペンで投球練習始めたわけね。でも先発ピッチャーボロボロだから、だからもう監督が出て行ってピッチャー交代ということです、ね、はい。だからこの2つの私、雲としての私と青空としての私で、それをどうピッチャー交代させるか、ね、それの技術です、あの瞑想っていうのは。そしたら、大乗仏教っていうのはみんなこの青空としての私のことしか話してないんですよ。でところが今までなぜ分かんなかったかというと、これピッチャー交代の仕方が分かんなかった、ね、 で、このピッツァの交代の仕方がブドセンが言われるレシピですね。はい、じゃあこれをね、今から具体的に練習します、ね。それを歩くこととかね、何かを通して、ね、で、いいですか。はい、じゃあそしたらね、真言宗は四愚聖願やるんですよね。衆生無変聖願とは、
はい、ちょっと
違うのか、はい、あ、そっか、はい、じゃあね、最後はね、その、 お配りした中に、これは曹洞宗の四愚聖願なんで、ちょっと真言宗の人と微妙に違うんですけども、それを一緒に読んでください。3回読んでくださいね。でその後、具体的にピッチャー交代をしていきます。主上無変性願度ね、ですか。ちょっとそれ曹洞宗バージョンだけども、ちょっと耳慣れないかもしれないけども、まあ、一緒に言ってください。一緒に3回やります。主上無変性願度、煩悩無尽性願断、法門無量性願覚、仏道無常性願成、主上無変性願度、性願断、法門無量性願覚、仏道無常性願成、主上無変性願度、煩悩無尽性願断、法門無量性願覚、仏道無上性願成。